stato, ok?皆さんお持ちになりましたか？アリゾナの月はすごいですね。まあびっくりしました。日本であの丸い丸いまん丸いお盆のような月があっています。お盆ってこんなもんですけどね、お盆なんてことありません。海坊主みたいな本当に大きなやつがね目の前にあって、まあ実に迫力があります。私とあの孫娘があの今大学に通ってデジカメのクラスを取ったんですね。もう早速カメラを持ってきてサボテンとお月様をパチッと写真撮りました。まあ、このアリゾナに来ていろいろと楽しんでおります。この教会ができて日本の方がいらっしゃると聞きまして、前回あの私ここで証しをさせていただいたんですけども、本当にどこに行っても神様が選んで召し集めてですね、でみんなが神様の前に礼拝をし、そして御言葉を学ぼうとしていらっしゃる、もうその姿を見ると本当に嬉しいです。今日もこういう機会が与えられてこれから感謝しております。で今日はですね、先ほど読んでいただきましたあの聖書の箇所にありましたパウロについてご一緒に学んでみたいと思います。2000年のキリスト教史の中でですね、最も際立った人物といいますと、やはり使徒パウロを挙げることができます。はじめはクリスチャンを迫害しておりました。ところがパウロは復活のキリストと出会って360度転換したんですね。そして今度はキリストを伝える宣教師として彼は出てまいります。もう明けてもくれても、もう東奔西走って言葉がありますけれども、もうありとあらゆる方向に向かってですね、彼は出かけていって、そしてイエス・キリストの福音を述べ伝える、まあ、本当の宣教師ですよね。ところがこのパウロの晩年は捕らえられまして、そしてローマに送られて、その身を束縛されて自由に行動できなくなってしまいます。それでもその最後の日々に彼は自分が息子のように可愛がっていた弟子の手元に手紙を書き送っています。エペソはエペソ教会のですね、手元は若い指導者でした。そこでその手元に対してですね、指導者としての心得をしっかりと植え付けたのです。手元の第二の手紙です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、いさめ、また進めなさい。もうこれはまさしくパウロ自身が自分が神のしもべとして、そして実行し、そしてそれに仕えてきた、そういうことですよね。もう想像に絶する波乱万丈の生涯を送ったパウロでしたけれども、そのパウロは固い信仰に立って、そして正しい教えを伝えるということ、このことをこの一時として彼は励んでいったのです。その人の本当の姿が、それが現れる、顔を出す、それはその人は絶対絶命の境地に置かれた時です。もう英語の達者なドイツ人がいました。彼はスパイでした。彼を見抜くために取り調べ官は何をしたかと言いますと、彼の足をですね、いきなり矢と斧を踏みつけました。そして彼は痛い、ドイツ語で言ったんです。それで彼がドイツ人だということがバレてしまったんですね。パウロも踏みつけられました。痛めつけられました。しかしどんな時にもパウロはどこを切っても私たちの体から赤い血が出るように、彼の言葉から出たのはいつも感謝でした。彼はそのことを常に喜べ、常に感謝しなさい、絶えず祈りなさいっていう、この3つの言葉で言ってますよね。常に喜び、絶えず祈り、すべてのことの中で感謝を捧げなさい。 テサロニケの教会に対してこのように書いています。パウロは年老いて獄につながれながらも、その中で彼はローマの兵士たちに証しをしました。そして教会にせっせせっせと手紙を書いて信徒たちを励まし続けたんです。さあ、それではここで皆さんと一緒にですね、2000年の昔に戻ります。いいですか。ちょっと遠い長い旅ですから、座席のシートベルトしっかりお締めになってください。パウロとイエス様とは面白いことにですね、2000年前の昔に同じ頃に生まれて育ったんですね。少年パウロはレバノンの反対側キリキア州の州都タルソの路上で遊んでいた都会っ子、シティボーイでした。イエス様はご存知ですね。彼は緑も深きナザレの里の一大工のせがれ、もうカントリーボーイですよね。そしてパウロの方はローマ市民であったんですけれども、しかし彼はそのためにギリシャ文化の中で育ったんです。しかし両親はもう生粋のユダヤ人ですから、彼も言ってますが、生粋のユダヤ人があるがゆえにエルサレムまで行かされて、そこの最高学府であるところのガマリエルの門下生として、もう徹底的に律法をもう体の頭から足先まで叩き込まれる。パウロ13歳の時です。一方イエス様の12歳の時はですね、ユダヤの三大祭りの杉越の祭りにちょうどエルサレムみんなが登るんですけども、彼はいなくなってしまうです。で両親も人がたくさんいるんですから、お祭りですから、どこで誰がいるかわからないから、もう子供がいなくなったことも忘れたんですけど、3日経って気がついた。あれどうしたんだろう。3日経って気がついて、イエス様は神殿の中で宗教指導者たちと話をしたり、そして質問に答えてるんですね。人々は皆イエスの知恵と答えに驚いたとルカは記しています。この二人ひょっとしてですね、エルサレムのどっかですれ違いになったか、会ってたかもしれないですね。そう考えると、なんかパウロとイエス様どっかで何かつながりがあるんじゃないかなというふうに思いになりません。こうしてパウロはですね、彼の記憶力が盛んな時に、その旺盛な時に、その年頃に律法の隅から隅までを全部頭に叩き込んだ。それを覚えた、記憶した。そうすると自然自然のうちに律法の世界に内側に内向きにこうめり込んでいくわけですね。何があっても律法、起きても寝ても寝ても覚めてもどんな時にも律法律法律法、そういう中でパウロは育っていきます。イエス様はますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛される人となったと書いてあります。そして律法のですね、律法の真髄、律法は外向きなもの、外にあるんですけれども、その内側にある律法は何のためになるのか、何なのかという、その律法の真髄であるところの愛、この愛の掟、これをですね、今度は内向きではなくて外に向いて、それを伝える、それを人々に影響を与える、その方向に向かっていくわけですね。ですから見てみると、これは相反した2つの流れですよね。一つは内向きに内向きに一歩一歩といく、そしてイエス様は一歩外に向かって、愛の掟を、全てが愛であるということを伝えていく、この2つの違った方向に行くところの流れが一つに合わされたのが、その合流地点がダマスコ途上ですよ。この二つの流れは一つの大きなうねりとなってですね、一緒になって、そして神の一大計画、世界宣教の技を推し進めていくわけです。時は正午、もう少しですけれども、道の両側は連なる岩山、なんだか通山みたいですね。その谷合いの道をですね、パウロが軍隊を引率して威風堂々ダマスコへ向かいます。パウロの手にはね、しっかりと大祭司カヤパからもらったですね、逮捕令状がある。 何の手が触れるかと言いますと、それはダマスコに行ってクリスチャンを捕まえて引っ張ってこい、イエスに従う者、これはいわゆるクリスチャンと呼ばれた人たちはですね、当時はもう新興宗教が異端と見られていたわけですね。ですから秩序を乱す輩だから、それらみんな捕まえてこいと言われて、彼は馬に乗って堂々とその進んでいってたわけです。エルサレムを出発して6日間ですね、6日間で約1週間ですよ。240キロあるそうです。もうあと1、2時間でこの苦しい旅が終わると言って、その目的地に着く直前の音です。このアリゾナの空に一点の雲もない晴れ渡った空からですね、突然強い光が差し込んで、パウロは馬から落ちて地に倒れてしまいます。その絵が出てますか。あ、そしてその時に声が聞こえるんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロという名前は、今までパウロ、パウロというのはなぜサウロが出たかと言いますと、サウロというのはパウロのユダヤ人としての名前なんですね。ですからローマ市民としてではなくて、同じユダヤ人として、まずサウロ、お前は他人ではないよと呼びかけられたわけですね。そこでパウロびっくりしてですね、主よ、あなたはどなたですかと尋ねる。すると、私はお前が迫害しているイエスだという声が返ってくる。倒れてしまったパウロは地面から立ち上がりますが、何も見えません。人々に手を引かれて町に入っていきます。そこで3日間目も見えず、そして飲み食いもしないで過ごします。3日、どっかで聞いたことありますね。聖書の中でよく出てくる。3日間パウロはそういう状態に置かれる。この出来事を、これを頭に描いた時に、皆さんあのザーカイの話を思い出しません？取税人のタックスコレクターのザーカイはですね、エリコにイエス様が来られるということを聞いて、木の上に上がって、背が低くて、ね、ちびっこザーカイ、ちびっこザーカイですから、群衆がいたら見えないもんだから、それから、ね、あのちっちゃい、太って、おそらく太ってたと思いますよ。タックスコレクターでね、いろいろ人のものをこう集めてましたからね。その太っちょの小さいザーカイ、わざわざ木に登ってでしょ。どんな格好で登ったんでしょうね。そしてそのイチジクグワの木の枝の間からそっとイエス様を見ようとした。ところがイエス様がそこを通りかかりになった時に、イエス様は上を見上げて言われた。ザーカイよ、いきなり名前を言われたでしょ。降りてきなさい。彼は待ち伏せしていた。ところが待ち伏せしていたのはどちらでしょう。イエス様の方はそこにお通りになった時に、ちょうどその時ザーカイがそこにいて、ザーカイに名前を呼ばれて、そして降りてこいと言われて、私はあなたの家に泊まることにしているからってイエス様おっしゃる。今日はあなたの家に泊まることにしているから。いきなりザワ会の個人的なその生活にイエス様は介入される。あのクリスマスストーリーのマリアはどうだったでしょう。いきなりでしょ。見つかりが現れて、マリアのそれまでの幸せな生活の中にいきなり介入されてしまうんですね。乙女マリアもそういう状態で神様に介入される。ダマスコ途上でも同じように、主はイエス様は積極的にパウロの人生に介入されたんです。キリスト教における神と個人の関係は、神が垂直に個人を串刺しにするとある神学者は言いました。シュシカバーか、なんかね、バーベキューか、あの焼き鳥ですかね、そんな感じですけれども、串刺しにするという表現を使っていますけれども、まさにパウロもこの復活の主にあの瞬間串刺しにされたということができると思います。 で、この後、主はダマスコの町に住むアナニアという弟子にこう命じます。その箇所をお読みしますね。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イエスの子孫の前に運ぶあなたの選びの器です。そこでアナニアはそれを聞いてですね、出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私をお使わしになりました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると、いいですか？直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。そして、直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ始めた。皆さん、直ちにサウルの目が開かれた。そして直ちにパウロが立ち上がってイエスは神の子であると述べ始めたとありますが、そういう積極的な行動にすぐ出ることができた。その直ちにそういうことができる要因というのは一体何だったのでしょうか。そのことをご一緒に考えてみましょう。一つは何と言ってもですね、パウロを立たせたのは復活のイエスでした。イエス自身から声をかけられて、彼は復活されたイエスが生きているという、その事実を彼の体全体で感じたんですね。これがパウロの確信でした。もう一つは、自分のようなものが選ばれたという自覚です。おそらくそれまでのパウロはですね、律法の権威者とはいえ、その反対にですね、律法にがんじがらめになっている自分に絶望していたのではないかと思います。毎晩華やかな、また権威ある律法者、律法の何でも知っているところのものとして外に置いて、外向きに仕事をして、そして家に帰ってくる。そして人間、夜になって寝るときはみんな着ているものを脱ぎます。裸になって自分を見る。その時彼はですね、自分はいいことを言ってる、立派に見せてる、しかしながらその立法にがんじがらめになってる自分に絶望して、心とかに自分の罪に悩んでいたに違いないんですね。自分を見せられる。皆さんそうです。私たちはみんなそうなんです。どんなにいいことを、どんなに飾っても、私たちは生まれた時から罪を犯す可能性を既に持ってるんです。否定できない。おそらくパウロもその自分を正直に見せられる時間があったと思うんですね。そういうものがやっぱりたまりたまってた。そしてあの強い光に照らされた時に、パウロは全てが明らかになったことを感じ取ったんです。あ、裸になってもいいんだ。いいんです。私たちは神様の光の前に裸になってもいいんです。預言者イザヤも栄光の輝きの中で自らの汚れを見せられました。すごい、あの栄光の場面ですよね。その中でイザヤは、ああ自分はなんて汚れてるんだろう、なんて災いなんだろうと自分自身を見せられた。その後直ちに彼は清められ、そして預言者として使わされてきました。私を誰を使わそうか、私はこれをす、この私を使わせてください。預言者イザヤも光に照らされて、栄光の輝きに照らされて、自分を見せられて、そのまま正直に出た時に、よし、私はお前を預言者として使わせよう、直ちに使わされていきました。モーセもそうですね。実験でご覧になりますよね。しょっちゅう出てきますけれども、燃える島があって、その前でモーセも、私なんかダメですよ。喋れません。ダメですよ。私のようなものダメです。自分の弱さを見せられたモーセですけれども、しかし神様と対面してた。その後で彼は出エジプトという大使命を果たすために出かけていきます。パウロもあの強い光が全てと包み込まれる。 ありのままの自分を受け入れてもらえるということを見せられた、許された、そして主の使命に使わされる。もうそれこそアメイジング・グレイスですよ。それを彼は体験したんです。そこでエペソの手紙にですね、彼はこう書いています。あなた方はただ恵みにより信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これが私たちの信仰ですよ。これは私たちの信仰です。宗教改革者マルチン・ルターご存知ですね。彼も同じ経験をしているんです。ルターも神の正しさは律法を守れない自分を罰するんだとずっと思って、彼は一生懸命自分がですね、もう神学生として修養を積んできたんですね。もう苦心惨憺難行を苦楽して、もう自分ではこれ以上何もできないというところまで、正しいことをしよう、神様に喜ばれると思ってやっていったんですけれども、俺はやっぱりダメだと追い込まれたその時にですね、聖書の言葉が光となって彼の心に差し込むんです。ただ恵みにより信仰により行いによるのではないという言葉ですね。そこで1517年の10月31日ルッターは95箇条のですね、自分が聖書から教えられたことをですね、これをヴィッテンベルグの城教会のその玄関先に貼り出します。さあ大変なことになってしまいます。当時の教会から猛反対を受けるんですね。そして彼は裁判にかけられるんですけども、その中で彼は我ここに立つということを言っています。私ここにこう立っているほかしようがないんです。聖書が言っていることなんです。私がそのことを神様から光を照らされて、この中にその光が入ってきて、そのことを今確信しているんです。私は変えることができない。その聖書信仰がプロテスタント運動、この旗印となってですね、そして歴史が大きく動いたんです。十字架の許しと恵みに達すこのプロテスタントの聖書信仰が世界を駆け巡って、このトゥーサンにもその教会ができたわけです。その信仰にパウロも立ち上がったわけです。しかしその道は決して平坦なものではありませんでした。福音書の3分の1はイエス様の受難の記事で埋められていますけれども、使徒行伝の方はですね、使徒の働きはパウロのいろいろな働きを書いてますけれども、それの4分の1がやっぱりパウロの受難物語になってるんですね。使徒行伝、皆様ゆっくり読んでいただきたいと思いますが、その苦難の一部をですね、パウロはコリントの教会にこう書いています。鞭打ち、石打ち、川の難、盗賊の難、荒野の難、偽兄弟の難、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え、乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった。そして難破したこと3度、また一昼夜、海の上をあてもなく漂ったこともある。まあまあ、ね、次から次に人生決して穏やかな日ではありません。波高しですね。例外なくパウロの最後のその旅行の時も激しい海上の難だったんですけれども、しかしここでも神様は信仰に応えて、パウロと船に乗っている乗組員の人たちをみんなですね、そこで救い出されるんですね。使徒行伝の最後の27章28章にそのところに出てまいります。まあお読みになってください。はあ、こんなことがあるんだというようなことが次から次に出てまいります。後で読んでくださいね。人生っていうのはよくこの後悔に例えられます。人類の歴史もまた一大後悔ということができます。その歴史もまた人生も、もうローリングピッチングの繰り返しですよね。その中で船を導いてくれる船長、水崎案内人は一体誰なんでしょう。あれ来る波に思われて、木の葉のように揺れる船の中で、一人の乗客がそばにいる子供に声をかけました。いや、怖くないの坊や、大変だわね。とその坊やが答えました。僕怖くないよ。 僕のお父さんが船長だもの。果てしも知れぬ浮世の海の浅瀬荒波岩尾の中を、主よ水先のしるべしたまえ。古い賛美歌ですけれども、あまり最近は歌わなくなりましたけれども、この歌私たちもよく歌いましたね。では Back to the future。 パウロの時代からですね、2000年後の今日を見てみましょう。世界はどうなんでしょう。日本はどうなんでしょうか。経済的にも政治的にも道徳的にもですね、大揺れです。もう行き先は分からず、思い思いの道ながら行きながら迷っています。日本というのは方針の時代だと何年か前に私は見たことがある。方針というのは崩れる信ですよ、ね、信用が崩れると書きますが、つまり世の中はもう信用できないという思いになってきた。信用できないということは自分のことだけ考えてればいいし、考えなきゃいけないということですよね。自分のことばかり考えるというのは、それは無縁社会、縁のない社会ですよ。今そのことが最近取り上げられてますよね。無縁社会、縁の社会、そういう社会に変わりつつあります。そこで東京都知事の石原慎太郎さんがですね、もうこれも何年か前ですけれども、日本の現状を見て羅針盤を失った日本というふうに形容していました。いいことを言うなと思ったんですけれども、その後ですね、最近また追っかけるように日本堕落論というのを彼は文藝春秋に出しています。それはですね、何を言っているかと言いますと、最近の著しいモラルの低下を指摘していました。全部はそうじゃありませんけれども、これをその一つに挙げていました。確かに私たちは聖書が警告しているように邪悪な時代に住んではいます。しかし私たちがこの世のものになることはないんですね。罪に満ちている世界です。でそこに引きずり込まれないために、ソロモンが知恵の書で結論付けているようにですね、初めに、聖書の初めには初めて書いてあって、そして神がって書いてあって、天と地を創造されたって書いてある。その作り主である方、その方をまず覚えて、その方を仰いで、その方を船長として、キャプテンとして、そして荒れ狂う大海原を私たちが乗り切ることが必要なんですね。でそれを伝えるのが現代の急務なんです。それがパウロの言う果たすべき責務なんですね。最後に歌ってもらいますけれども、行きて告げよ、あまねくいずこのためにも、心をは変えて新たにせよと。賛美歌の方では、聞けや愛の言葉を、もろくに人らの罪とがを除く主の言葉をと訳されていますけれども、この通りですよね。もう時間がありませんので、パウロの最後の日々をここで簡単に見て終わりたいと思います。最後にパウロは自分が生涯かけての念願であったあのローマ行きをやっと果たすんです。ローマ、ローマ、ローマ、あ、やっとこのローマに着いた。ローマはですね、全ての道はローマに通ずって言葉がありますよね。この全てに通じているところの逆に、その道をですね、これを思う存分に使って縦横無尽に駆け回って伝道したいと思った。しかしその夢は叶いませんでした。未決衆として彼はローマに送られ、晩兵付きで軟禁状態でその家に置かれていたというふうに資料は伝えていますね。一体裁判はどうなったのかな、どこにも書いてありません。その後どうなったのかということの記録はですね、ルカがこの使徒行伝の最後のところで書いていることだけです。パウロはそこで訪ねてくる人々を皆迎え入れた。そしてはばからず 妨げられることなく大胆に心を開いて膝と膝とを突き合わせて訪ねてくる人たちに伝道したと聖書は結んで終わるんですね。なんだか教会の姿じゃありませんね。一方でパウロをローマに迎え入れた人々、この人たちが神に感謝し勇み立ったと書いてあるんです。これもまるでですね、御国で主を中心にみんなが再びこう相まみえているような、そういう麗しい光景が目に浮かびませんか。これがパウロの最後の日々でした。このようにパウロはどこにあっても信仰の始めであり、そして終わりであるイエスを仰ぎ見つつ自分の前に置かれている人生をこの一時に励んで全うしたのです。素晴らしいパウロの生涯、この生涯を私たちは聖書から学び取ることができます。お祈りしましょう。天皇お父様、今日はパウロが一生かけてこの一時を励んでいると言い切ったその信仰と生涯を学びました。私たちもパウロと同じように罪の縄目から解き放たれ、光の世界へとキリストの恵みによって移されていることを感謝いたします。罪と死の力を打ち砕き復活された主イエス、そのイエスの力を私たちもいただいて、自分に与えられた人生のコースを走り続けることができますように。そしてこの21世紀、人類は便利で豊かな文明を誇るあまりに、もう肝心要なものが見えなくなっています。思い思いの道に迷っていっています。方向を失っています。どうか立ち止まって神に立ち返り、闇から光へと移され、何よりも神様と共に歩むという、そのことを第一とすることができますように。どうか世の光として教会をお持ちください。そして先に光を見出した者たちをそれぞれのところでお持ちくださいますように。そして全世界をあなたの救いの御光で照り輝かしてください。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。その光であり、導き手であり、私たちを愛してくださっている救い主イエス・キリストの御名によって、これから感謝してお祈りいたします。アーメン。